久しぶり。って言えばいいのかしら。それとも、お帰りなさい。なんだか、すごく久しぶりにあなたのことを見た気がするわ。最後に会ったのは、いつだったかしら。
お前、どうして？
え？
たった一ヶ月会わなかった間に、どうして、そんな姿に。
ああ、そっか。あなたはいなかったものね。どこから話せばいいのかしら。この一ヶ月の間、あまりにもたくさんのことがありすぎて、私も、どう話せばいいかわからないの。
お前の、家族は、エミリーたちは元気にしてるのか？
私の家族は、もういないわ。
え？
みんな、もういないの。一週間前に、動かなくなったわ。
どういうことだ？
それは…
おい、大丈夫か？
この化け物、処刑人様から離れろ！この悪魔め！
おい、やめろ！
処刑人様、なぜそんな奴をかばうんですか？
お前こそなぜ彼女に石をぶつけるんだ！彼女が何かしたとでも！
全部そいつのせいだ。そいつが原因で、この家の、いや、この町の住人たちが死んだんだ。
一体何を言って。
処刑人様、早くそいつから離れてください。そいつは恐ろしい悪魔です。
ある、言って。これ以上渡しといたら、あなたまで疑われるわ。
けど。
お願い。あなたまで巻き込みたくないの。だから、早く。
彼女の真剣な瞳が嘘を物語っていないと訴えていた。俺は、彼女の言葉に背負わされながらそばを離れた。そして、俺がリーヤの元から離れたのを見て、傍らにいた蝶々は安堵したような表情をしていた。その後、俺は蝶々に勧められるまま、彼の家へと案内された。
さ、処刑人様、どうぞこちらへお座りください。
いや、大丈夫だ。それより蝶々、聞かせてくれ。俺がこの町を離れていた一ヶ月の間に、一体何があったんだ？
そうですね。まずはそこから話さないといけませんね。実は、処刑人様が隣町へ立ってから一週間後のある日、隣町からやってきた住人がかかっていた流行り病が、この町の住人に感染してしまいました。具体的な病名などはわからないのですが、その病にかかると顔が腫れ上がり、高熱が出て体中に激しい痛みが起きます。実際にこの町の住民も感染し、すでに死亡者も出ています。その病に効く薬はなく、多くの住民が苦しみました。ですが、病が流行ってから今日まで、今ではほとんどの者が病状も落ち着き、元気になりつつあります。
待ってくれ。それとリーヤの件は何の関係が？
リーヤの家族も同じ時期に流行り病にかかりました。この町の住民で病にかかった者は複数いますが、それは多くても一家に一人だけでした。ですがリーヤ、あいつのところだけは違います。あいつの家族は全員が流行り病にかかりました。治療法がない中、あいつは一人で家族三人を看病していました。ですが、結局病状が改善することなく、一週間前に三人とも死にました。
死んだ。あの元気だったエミリーも。 彼女を作った人たちも。だからといって、なぜリーヤがあんな姿に。
一週間前からです。これまでの間、何人か病で亡くなりはしましたが、家族全員が死んだのはあいつの家だけだったんです。それを知った住民たちは、あいつのことを気味悪がるようになり、家族が死んだのはお前のせいだ。人殺し。お前が死ねばいいんだ。と言葉をかけたり、石や物を投げ始めるようになりました。中にはあいつの髪を切り落としたりする者もいました。顔中ひびが入り、腕は欠けて。人形は作り手がいないと欠けている場所を直すことができません。今のあいつは作り手がいない状態だからあんなに醜い姿をしているんです。
醜いって。全部お前たちがやったことだろ。リーヤは何もしていない。それなのに、お前たちが勝手に決めつけて、リーヤに暴力を振るっているだけじゃないか。
そうかもしれませんね。でも住民たちは自身の大切な家族を失った。皆その悲しさや辛さをどこにぶつければいいのかわからない。だから痛みや辛さを知らないただの人形のあいつに怒りをぶつけているんです。心がないだけの人形なら物を投げても痛みや辛さなんてありませんよね。人形なんて所詮は道具。一体や二体いなくなっても誰も辛い思いなんてしない。いなくなったらまた作ればいいんです。
あんた本気で言ってるのか。人形だからって痛みを感じないとでも。
感じませんよ、人形なんて。その辺にあるゴミと一緒じゃないですか。
これ以上彼女を侮辱する話が続くなら俺は出て行きます。
ああ、お待ちよ。まだ大事なことを伝えていません。
これ以上聞くことは何もない。
そう言わずに。実は処刑人様にぜひ依頼したいことがあります。住人一丸で決めた大切なことなんです。聞いてください。
なんだ。
実はあいつリーヤを処分していただきたいのです。
はあ、今なんて言った。あいつを処分。
作り手がいなくなった人形は何の役にも立たないじゃないですか。ボロボロになっても直すことができない人形なんて廃棄処分にするべきです。
本気で言ってるのか。
いや、ほらよく言うじゃないですか、いらないものはゴミとして捨てるべきだって。あ、拒否権はありませんからね。私の命であなたは処刑人としての仕事をしているんですから。この町にいる限りは雇い主である私の言うことを聞いてもらいますよ。
そうだ、こいつに雇われてこの町に来たんだった。じゃあ俺はリーヤを処分しないといけないのか。あんなに優しくて温かいものを持っている彼女を。
処刑人様、あいつを処分するのは一週間後になります。処分の件については私がちゃんと伝えておきますのでご安心を。
リーヤ、俺の手で処分。その後俺は町長が出ていくのを呆然としながら見ていた。未だに町長の言葉が頭から離れなくて俺はずっとその場で立ち尽くしていた。
処分か。夕方、町長さんが私のところへやってきた。彼は私に向かって、一週間後お前が処分されることが決まったと言ってきた。最初は言葉の意味がよくわからなかったけれど、その後私はいらなくなったこと、そして処分する相手があるだということを知った。家族が流行り病で死んで残されたのはこの花畑と私一人。正直 このまま存在していてもしょうがないと思い始めていた。でも、あるに処分されるなら、それでもいいと思っていた。みんないなくなって、ずっと一人でここに残されるくらいなら、処分された方がいいんだろうな。
リア。
ある。どうしたの？
その様子だと、町長から聞いたのか？
処分のこと？さっき聞いたわ。一週間後、私はアルの手によって処分されるのよね。最初は驚いたけど、でも、アルが処分してくれるなら、悔いはないわ。
お前はそれでいいのか？
え？
お前は何もしていない。お前の家族が病で亡くなったのは残念だが。でも、お前は何の関係もないじゃないか。
だとしても、私には、もうどうすればいいのかわからない。大切だった家族がいなくなった途端、みんな私のことを、お前のせいだ、死んでしまえって言うの。石や物を投げられるのはもう日常茶飯事。おかげで体にはひびが入るし、右腕は取れちゃうし、私にはもう治してくれる人もいない。それに町の人たちには邪魔者扱いされているし、だったらもうこのまま廃棄処分された方がいいわ。
俺と一緒に行こう。この町を出て、一緒に新しい場所へ行こう。お前はここで処分されるような存在じゃない。だって、お前が温かくて優しい人形だってことは、俺がよく知っている。たとえこの町の住人がお前のことを嫌ったとしても、俺だけは、絶対に嫌ったりしない。だから行こう、リア。俺は、お前と一緒にいたい。また、お前の優しい笑顔が見たい。
ごめんなさい。それはできないわ。
どうして？
アルの話はとても素敵だと思う。でもね、無理なの。家族が元気だった頃から言われてるの。もしいつか私たちが死んだら、この花畑だけは大切に育ててくれって。どういう意味なのかわからないけれど、家族から残されたこの花畑を残していくことなんてできない。
花畑なんていくらでも
あるから見たらそうかもしれない。でも家族にとっても、私にとっても、大切なものなの。本当にごめんなさい。お願い、分かってちょうだい。ねえ、アル。あなたはもうここには来ないで。
え？
私と関わったせいで、あなたが辛い思いをするのは嫌なの。私は人形だから、物を投げられても大丈夫。でも、あなたは人間よ。私と関わって、同じ目に遭ったら、怪我をしてしまう。アルにはそんな思いをしてほしくないの。
それくらいどうってことない。お前のためなら。
お願い。分かって。私は、あなたのことが心配だから、そう言ってるの。お願い、します。どうか、私から離れて。 それが私にとってもあなたにとっても最良の選択だから。
本気で言ってるのか？
ええ。もしあなたがここに来ても私は他人として接します。あなたと会うのはこれが最後。私が処分されるその日まで、どうかここには来ないでください。お願いします。
わかった。もうここには来ない。
ありがとうございます。
じゃあ1週間後、お前を処分するときにまた会おう。
ごめんなさい、アル。ごめんなさい。私のせいでアルに辛い思いをさせてしまった。これ以上あると関わってはいけないと思い、あんなことを言ったけれど、なんでかな、これでいいはずなのに、私の中はまるで大切な何かを失ったような大きな穴が開いている気がした。
リーヤから別れを告げられた後、俺は彼女の前には姿を現さないようにした。でもやっぱり彼女のことが気がかりで、俺は姿を見られないよう物陰に隠れ、時々彼女の様子を伺っていた。
別れてからというもの、彼女は毎日住民に石や物を投げられていた。子供たちは遊び感覚で石を投げていて、大人はそれを見て笑っていた。彼女はそんな状況にもかかわらず、乾いたような笑みを浮かべていた。それは俺が知っていたあの優しくて温かい笑顔ではなかった。何かに耐えながら、それを表に出さないよう作った笑みを浮かべていた。彼女を何とかして笑顔にしたいと思ったが、彼女との約束がそれを阻んでしまっていた。俺が出ていくことで逆に彼女に迷惑をかけてしまうことも事実だった。何の力にもなれないことが悔しくて、俺はただ無力な状態のまま毎日を過ごしていった。そして彼女が処分される3日前となったある日、この町に3人の旅人が滞在することになった。一人は赤い服を着た男、もう一人は人と呼べるのかわからないが白くて丸い謎の生き物、そして猫の耳をつけた小さな女の子だった。旅人たちを迎えた住人たちは我先にと旅の滞在に自身の宿を使うよう言っていたが、旅人はなぜかその申し出を断り、彼女リーヤの家へと滞在することになった。不思議なことに、旅人はリーヤのことを不審に思わず普通に接していた。そんな様子を俺は少し不思議な気持ちで見ていた。そして彼女が処分される2日前となったある日、俺は彼女がいる花畑の近くまで来ていた。明日リーヤを俺の手で処分することになる。処分する前に何とかして彼女の笑顔を取り戻せないだろうか。彼女に近づくことすらできない俺には到底無理な話だ。リーヤはあの旅人たちとどうしているんだろう。残り少ない時間をあの旅人たちと楽しく過ごせるといいんだが。
この音は、リーアの家の方から。これは、バイオリン？不思議な音色だな。なぜだろう。これを聞いていると心が。リーア、泣いてる。驚いた。遠目にしかわからないが、リーアはあの旅人が持っているバイオリンの演奏を聴いて涙を流していた。初めて見る光景だった。今まで笑顔は何度か見たことはあったが、彼女があんなに泣いている姿を見るのは初めてだった。俺はずっとその場に立ち尽くしていた。旅人がバイオリンの演奏をやめて彼女に駆け寄り何かを話しかけている。そして彼女はその言葉を聞いてさらに涙を流していた。俺にとっても彼女が初めて見せた表情はとても嬉しいはずなのに、なぜか彼らのやりとりを見て感じたのは孤独感だけだった。